今夜も張り切って参りましょう。ビューティフルナイトウィンディーズマニアシャバダバ。この番組は制作ニューエイジシネマ協力大ゼロ学章でお届けいたします。皆さんチョメ版はビューティフルズのボーカルピンクの貴公子さくらチョメ吉でございます。今夜もこの放送を聞いているそこのチョメラ&アモレの皆様、チョメルシー、どうぞヨロリンコでございます。さあ、今年ももう10月の半ばでございますよ。まあね、今収録は9月にやってますけれども、徐々に涼しくなってきてるんじゃないでしょうかね。それを期待するばかりでございます。さあということで、本日はオープニングからもうスペシャルなスペシャルなゲストが登場でございます。それではご紹介しましょう。ピンクブラザーズのお兄ちゃん、そしてビューティフル紹介セクシー課のこの方、佐々木治さんです。
どうも、佐々木治です。どうも皆さん、こんばんは、ね、今日もよろしくお願いします。
はい、もうあの治さん、もうビューティフル紹介セクシー課には、はい、
セクシー課なんですか、何の仕事をするんですか。
いろいろピンクのランジェリーを売っていただいて、
ランジェリー売りに行くんで
開発とかいろいろ
開発もするんですね。
アモーレの皆さん、チョモーレの皆さん、いろんな方に調査をしていただいて
ああなるほど、いいですね、その楽しそうなお仕事
はい、そんなの、はい、お兄ちゃんですけれども、はいはい、ね、10月の26日が誕生日ということ で、
そうです、ね、はい、
ちょうどだから10日、この放送が終わったら10日も切ってますんで ね、
そうですね、本当だ、
はい、早くもですね、やっぱりもうアモーレの皆さんからメッセージ来てますよ、
はい、
ハッスルネーム柑橘系さんです、
はい、
お兄ちゃん、はい、お誕生日おめでとうございます。
まだ早いけどありがとう
イブですよね。
そうだね、
お誕生日おめでとうございます、ね、バースデーライブにも参加しますと。
ありがとうございます、
ね、嬉しいですね。続きまして、ハッスルネームビビさん、おさむさん、チョメ吉さん、チョメ版は
チョメ版はチョメ版は、
いつも楽しい時間、素敵な音楽をチョメルシー&グラッチョメ。
ああ、そういうのも出てきたんですね。グラッチェに目をかけた、
はい、最近ちょっとね、いろいろファンの方がだんだんもう
ファンの方が作ってるんです。
作ってるんですよ
すごい、
もうみんなで作ろうチョメ語ということで、
マジにすごいですね、
今度おさむさんからも募集したいと思います。何か浮かんだらいつでも、
はい、うん、わかりました、
10月26日はおさむさんの誕生日、はい、おさむさん、ハッピリンコバースデー。
ありがとうございます。
はい、直接お送りできないので、心の中で両手いっぱいの大きな花束を送りんこいたします、はい、
ありがとうございます、
そしてバースデーライブの大大大成功を祈りんこしていますと。
祈りんこ、ね、でも祈りんこだよ俺もも
うそうですよね。
そうです、
21日だから、そっかそっか、
ね、
この放送の4日後に、
ね、
ワンマンですもんね。
やば、
もうすぐですよ。
本当だ、ドキドキする
ね。続きまして、ハッスルネームアミさんです。チョメ吉さん、おさむさん、チョメ版はチョメ版は
チョメ版は、
10月といえばおさむさんのバースデーですね。ロックなバースデーライブ、今年もとっても楽しみにしていますと。で、いつかチョメ吉さんもそのバースデーライブに出演されるのでしょうか。
それどういう
UHKW、ウルトラハッスルじゃなくウルトラハッピバカッコウィーのご開催を楽しみにしています
うまいこと、
うまいこと言いますね。じゃあいつかチョメちゃんが出ちゃうかも
あれ、チョメちゃんはバースデーライブとかやんないんですか。
チョメちゃんね、夏なんですよ、ちょうど8月16日で、
あ、お盆だ、
一番初、あ、お盆なんですよ。
そうか、
やんないんですよ。
なるほど
よくわからないよくわからないけどやんない
、やればいいのに。
いつかやってみたいですね。
ちょっと前倒しするとか、うん、9月にしちゃうとか。
あ、いいですね、7月にやるか9月にするか、
ね、
そこでじゃあおさむお兄ちゃん呼んじゃおうかな。
どれが呼ばれるの
ね、
はい、
てなわけで、先ほどからですね、ワンマンライブの話がいろいろ出てますが、はいはい、ちょっとね、今回おさむお兄ちゃんにゲストさんなんでね、
はいはい、
事前アンケートを取ってるんですよ、
はいはいはい、
ね、そこで、まあ、気になること、最近興味を持ってることっていうのがありまして、
うん、
なんと回答がですね、韓流ドラマの見過ぎで韓流ドラマに使われそうな新曲を作ってしまったと。
そうですね、
いうメッセージいただいておりまして これどういう最近韓流ドラマハマってるんですか。
まあ、最近というかもうなんだろう、もう2年ぐらい前からなんですけど、
うん、
あのやっぱこう劇版っていうものをね、こう自己流に習うっていうか、ね、うんうんうん、勉強するために、はい、一番アニメ見たりとか、
はい、
あのドラマ見るのが一番いい方法なんですけど、
うんうん、
とにかくすごく分かりやすいんですよね、
あ
韓流ドラマ の, あの音楽の作り方が。
そっか、そういうことで見てらっしゃる。
なんか全然日本と違うんですよね。
うん、
なんかピアノの曲にしても、
うんうん、
すごく美しいと言いますか。
うーん、
なのでちょっと影響を受けすぎちゃって、ね、新曲できたのがもうまるで韓流ドラマに使われそうだなと思って。
へー、
はい、なんかイノセントクライムっていうね。
あ、それがイノセントクライムなんですね。
最近作った新曲。
はい、あの8月27の確かライブの時もデモ版を、ね、はい、発売してますけど、
はい、
あのまだ買えてない方ももしかしているかもしれないんですけど。
そうなんですよね。10
月21日のワンマンで発売してもらえませんか。
そうなんですよ。ちょっとおさむ工場でね、
うん、
ちょっと毎日10枚ずつ作れば100枚ぐらい作れない。
お、
頑張って作って持ってこうと思うんで。
あ、ちょっとおさむ工場で今もう、
はい、手作りですから、 CD 焼くの。
いや、これまた嬉しいじゃないですか。アーティストがもう手作りしたものを、ね、ね、自分の家で聴けるなんてのはね。まだ買ってない方も、
そうですね、まだ
あの買ってる方もですね、保存用とか、
はい、
人にあげる用とか、いろいろ、
そうですね、
何枚でも買っていただければと思います。
はい、
前回 の, あの10月3日の放送で、まあ、ざっくりとですね、
はい、
ワンマンライブ の,、はい、あの宣伝はしましたけど、詳しくはまだ話が聞けてないので、
はいはい、
ちょっとこの10月21日のワンマンライブの話をですね、まず詳しく伺いたいんですが、
はい、
まずあのおさむさん、この日の、ライブタイトルが、
うん、
佐々木、あ、おさむ佐々木バースデーライブ2023オーサムロックナイト、
はい、
いいですね、いいタイトル、ね、素晴らしいですね。
本当ロックな夜にしたいなと。
あ、いいですね、うんうん、まあ、あのこのメンバーを見ればロックな夜になるだろうなと思うんですけれども、
ね、
ギターボーカルはもちろん佐々木修さん、
はい、
他のメンバーを紹介していただいていいでしょうか。
はいはい、ギターにあの Do As Infinity から、
うん、
大渡り亮さんを、
ね、亮さん、ね、え、ね、ビッグリンコですよ、
はい、
そして
浪岡健次郎くんっていうね、ドラマーと、
うん、
秋山昇くんっていうね、ベーシスト、
はい、
秋山くんはね、あのあれなんですよ、司法書士の免許を持ってるベーシストで、
すごいですよね。
普段はあの司法書士やってます。
あ、すごいですよね。もうなんかすごい、なんかもう、あ、でそんなあの頭のいい秋山さんを、
はい、
おさむさんが割とライブでいじるんですよね、 MC で。
なんかいじられてる最近、あの秋山さんに。
あ、逆にあ、
僕が、ね、いじられ、そうなんです。
切り返されちゃった、
はい、
でもなんかこのね、メンツだったらもう絶対ロックなライブを期待できるんですけど、あのまあね、健次郎くんとのぼるくんは もちろん、
はい、
あのトリオバンドでやってるのであれなんですけど、
はい、
今回亮さんがギターで加わってるのはどんな理由で。
ね、
うん、
去年かな、
はい、
あのなんかジャグラーっていう、
あ、あジャグラー、
洋楽のロックを基本に、うんうん、あのなんかこうカバーして、
はい、
あのビールフェスとかで歌うバンドがありました
、はいはいはい、
まあ、その時ちょうど僕1ヶ月間ぐらい、2週間ぐらいかな、
うん、
あの参加したんですよ、
はいはい、
ボーカルで。その時にあのりょうくんとすごい仲良くなって、
うんうんうん、
まあ、もともと顔見知りではあるんですけど、
もともとだって同じ事務所だったし、
そうですね、
あのムーンチャイルドの結成の時もほらギター弾いてもらったりとか ね、いろいろありますもんね、
はい、まあ、なんかすごいおさむくんの曲、
うん、
大好きだよって言ってくれたんで、
うんうんうん、
じゃあちょっとやってみますか、
うん、
お願いできますか、
ね、え、だってまたおさむさんのワンマンですから、ムーンチャイルドの曲もあるかもしれないけど、
あ、そうです
ね、あのおさむさんのキャリアでいろんなこうソロの作品も、うん、
ありますし、
ありますから、それをリョウさんがどう弾くのか、
ね、どう料理するのかっていうのが、ね、楽しみですね。
ちょっとあのね、本当にリョウさんのギターでどんなライブになるのか楽しみなんですが、ね、
はい、
会場はどちらでしょうか。
会場はですね、吉祥寺のスターパインズカフェっていう、ライブハウスです。
老舗ですよね。
そうですね、
こちらが会場が18時、開演が18時半、前売りが5400円プラスワンドリンクということですね、はい、あとこの日おさむさん、
はい、
なかなか遠方だったりとか、うん、ご都合が悪く来れない方もなんか配信で見られるそうで。
そうなんですよ、
ね、
はい、
こちらぜひちょっと皆さんチェックリンクをしていただいて、配信はアーカイブも残りますか。
そうですね、はい、うん、1週間かな、
あ、アーカ
イブ E プラス、ストリーミング E プラスっていうところで、
うんうんうん、
やりますね。
ぜひ皆さん、じゃあ、まあ、もちろん生で見ていただきたいですけれども、はい、あの配信の方もぜひチェックリンクをしていただきたいと。
そうですね、
あの詳細の方はおさむさんのホームページに載ってますかね。
はい、載ってます。
はい、じゃあちょっとチェックリンクしていただきまして。
お願いします。
はい、はい、あでもなんかちょっとだけでもいいからおさむさんに、はい、こんなライブになりそうだっていうのはちょっと
こんなライブになりそう
ざっくりとでもファンの方の期待を煽るためにも
いや
聞きたいですね。
久しぶりね、みんなこう、
うん、
立ってみないっていうライブになります。
スタンディングの
スタンディング考えてますね。
いいですね、はい、で、もう声出しありだし。
そうですね、声も出
ですよね、
はい、
あのおさむさんのワンマンライブとしてはいつ以来ぶりですか。あのアコースティックじゃなければ。
あもう1年ぶりじゃないですか。
1年ぶりだ
とりあえずあのね、あれ去年どうしたんだっけ、去年バンドで やったかな。
やったんじゃなかったでしたっけね。じゃあ1年ぶりか、
ね、結構ね経ってますね。
いやちょっとじゃあ皆さん待ちに待ってたワンマンライブなので ね、
はい、ぜひぜひ
ぜひ来ていただきたい。でもしかしたらですよ、
はい、
おさむさんまだあとちょっとだけ時間があるので、もうチョメ吉はもうこれね、もう多分これアフターであの詳しく聞きたいんですけど、はい、あのおさむさん、千鳥の鬼レンチャン。
鬼レンチャン
ね、はい、あの前回の放送では惜しくも8連チャンのところで確か
あ
お腹空いちゃって、
あそうです ね、
ねっていうところだったんですけど、なんと4月放送
そうそうそう
2回目の方で、
ね、
鬼レンチャン達成しました。おめでとうございます。なんかあのロックバンドのアーティストだと鬼レンチャン達成したの初、はい、
あんまり出てる人もいないんですけどね鬼レンチャンにまあ出てる中であれば、
ね、
そうみたいですね。
いやでも素晴らしいですよ。なのであそこでもうねヘッドボイスというおさむさんの裏声、ね、
まさか
ね
あんなところであ
れがもうだってトレンドに上がっちゃうぐらいに
ね、怖いですね、テレビって。
いやすごいですねあれで知った方がもしかしたらおさむさんのこのワンマンライブ来てくれるかもしれないので。
あ、そうかもしれない。
そうあれはほらヘッドボイスも あれはねあくまでもおさむさんの魅力の一部
一部ですからね。
もうチョメキチ、あれはもうチョメキチの中ではセクシーボイスというカテゴリーなんですけど
ありがとうございます。
ちょっとねいろんなおさむさんの魅力がね詰まってますので、
はい、
あの本当のおさむさんの真骨頂
ライブで見られるぞ、
ね、ライブで見られる。
そうですね、
そしてあのおさむさんのもう自由なフリーダムな MC
今回あんまりしないように気をつけようと思って。
いやいやいや、あのおさむさんも自由ですけどりょうさんも自由ですからね。
そうだそうだ、
もうフリーダムですからちょっとあのどんな掛け合いになるのか、ケンジロ君とノブル君も含めて、
ね、
そこもですねぜひぜひ
楽しそうです、ね、
皆さんに楽しんでいただきたいなと思います、はい、あとあのおさむさんあれですよね、多分これ10月の放送なので、
はい、
8月に100回目を達成しました、オーサムフライデーナイトライブなんですけれども、
はい
はい、もう多分10月だから何度かまた更新してますよ ね、
そうですね、
ね。いやもうちょめきちもはあの100回目を見たときにねちょっと感動しました。あのリクエストを募って、
だったんだ。
そう、あのね、しかもねリクエストのこのなんだろう投票の選曲がね、
うん、
完全にガチでしたねあれ。
そうですよね。
ね、あのエスケープとかじゃないんですよ。
そうなんですよね。
なんと1位が記念日。
そうおかしいですよ、
ね。いや、おちょめきちゃんの曲大好きなんですけど、あのムーンチャイルドのファーストアルバムの記念日が1位になるという。
ね、
はい。であのおさむさんがその曲を、まあ、いつもだったらね通常だったら5位から上っていって1位に到達するのに、
そっか普通そうですよね、
まさかの起き手破りの1位から歌い出すっていう
確かに
あれはねちょびきち笑っちゃいました。
何も考えてなかったです
ちょびきちさん、あのおさむさん普通は5位からだよ、
あそうか
期待値煽って1位はどの曲だ、記念日でしたですよ。
あそうかそうかまたやっちゃったね。
またやっちゃいましたね、
はい、
まあでもあれですよね、あのおさむさん当然忙しいので、
はい、
金曜日にやれない日もあるとは思うんですけど、あのこの前も100回記念は土曜日にやってましたのし、
はい
ね、なのでこれからも当然続けてくれますよね。
もちろんですよ、
ね
ね、
ぜひ皆様本当にもう楽しくてしょうがないこのオーサムフライデーナイト。
いやもう頑張ります。
あのおさむさんの癒しの時間なのでぜひぜひ
癒しの時間って歌ってますね自分で、
ね、
確かに
もうそれを楽しんでいただければと思います。
はい、
ということでね、おさむお兄ちゃんにはこの後のまたお便りんこコーナー出ていただきますので、
はいはい、
あのここでおさむさん気を抜かないでいただければ
あそうです、
はい、思います。で ということでゲストトーク佐々木修さんでした。
どうもありがとうございました。
今夜は飲もう乾杯しよう、いろいろあるけれど笑い飛ばして、今夜は飲もう夜明けまで、俺たちの明日に乾杯しよう。
今週のお手寄りんこ行ってみましょう、はい、引き続きおさもお兄ちゃんよろりんこでございます。よろしく
お願いします。
はい、今回はですね、メッセージテーマが思わず笑っちゃったこと、
はい、
ということでね、チョメラーさん、アモーレさん、略してチョモーレさんが、
はい、
結構皆さんね、もういいネタ持ってるんですよ、割と皆さんね。
もう俺考え込んじゃいましたよ、もうこれないな、あんまりそんなことと思って。
何かおさむさん、何かありますか、
何か
思わず笑っちゃったこと。
思わず笑っちゃった、多分僕だけが笑っちゃった、
うん、でもまあ事実笑っちゃったことだからいいと思いますよ。
いいですかね、
うん、
あのね、足の甲を日焼けしました、ね、
足の甲を日焼けした、
はい、あの今ずっと夏場のサンダルを履いてるんですよ、
うん、はいはいはいはい、
こういうやつです、
はいはいはいはいはい、
ベルトの部分、
うんうん、
がもう真っ白に
それちょっと面白いかもなんかちょっと縞模様みたいな、
履く時はいいんですけど、うん、その脱いでこう部屋でこう自分の足見たときなんかこうね模様がついてるので、
うんうんうん、
ちょっとあれちょっと
確かにそれ面白
い、笑っちゃいました。
てかおさむさん焼けましたよね。
結構ね僕日に焼けやすいんです
ね。
ちょっとね出ただけで外
すごい、チョメキシは本当に焼けないというか色白なので、
ね、
羨まりんこですよ。
なんか日焼け止めとか塗ってるんですか。
あ、塗ってます。
塗ってないもん
で、あ、だからだワイルドですよね。
あれも刺してね、日傘とかもしかして刺してる。
あ、ちょっとね日傘男子になりました今年。
すごいじゃん、なんかもうそういう美意識があるんです。
あのね、真っ赤になっちゃうんで、もうチョメキシ。
あ、そうなんですか。
真っ赤にこうちょっと腫れちゃうっていうか、ね、なので、
ね、確かに将来ねこうシミになるって聞くからやんなきゃとは思うんですけど、つい
ね、
焼けないとねすぐ黒くなりますよ。
ちょっとあの足の甲があの縞模様になって焼けてるようなサモさんはちょっと面白いですね想像しただけで。いつか披露してほしいな、オーサムフライデーナイトで。
ああ、足上げないと
マニアックなちなみにチョメキチはですね、
はいはい、
あの浮かんだのなんか結構前の話なんですけど、
はい、
あの地方に確か司会の仕事だったと思うんですけど行った時に、うんうん、帰りの電車まで時間が結構あったんですよ。でお腹空いたなと思って、じゃあ駅の周りで何か食べようかなと思って、うん、いろんなこう飲食店探してたら、
うん、
なんかおふくろ食堂的な、
うん、
なんか味のある食堂が見つかったんです。
あ、
いいなと思って、うん、なんかおばあちゃんとかやってんのかなと思って、うん、でお店に入ったら、うん、あの店員さんが一人だけ女性の方がいたんですけど、うん、ちょっとあの東南アジアン系な若い女性の方が一人でやってまして、うん、あれ全然想像と違うなと思って、
まずそこで
うーんと思いながら、うん、まあまあいいかと思って、で、あのそこまでまあ言うてもそこまで時間はなかったので、
うん、
何しますかって来たので、あ、じゃあこの中でなんか一番早くできるのあるみたいな感じで聞いたんですけど、うん、そしたらその女性の方が、あのもう全部ただチンするだけだから全部早いよって言われて
チンするだけって
全部チンするだけだから全部早いよって言われてああってなって、
あですね、
それあの一番客に言っちゃいけないやつだろうと思いながら
ね、
でも逆にちょっと笑っちゃって、
うん、それ笑っちゃいます、
まあまあいいやと思って、結局あのサバの味噌煮を頼みました。
チンしてもらって
食べながらチンしたんだなこれと思い
それも面白いです、ね、
それちょっとね忘れられない思い出なんですよ、ね、
正直なお店ですね。
そう、正直食堂って名前だった
らいい、ね、本当だ本当だ、
おふくろ食堂じゃなくて ね
正直食堂
はい、ということでカコイラで、リスナーさんのメッセージいきますね。
いい、はい、
はい、ハッスルネームみゆきさんです。
はい
はい、みゆきさん、チョメルシーです。
チョメルシーです。
私のみゆきという名の漢字は決して難しい漢字ではないのですが、首から下げる社員証を見て読めない来客者もちらほらいらっしゃいます。先日窓口に来られたおばあちゃんに、あなたの下のお名前なんてお読みするのと聞かれ、みゆきですと答えると、みゆきさんね、ところでまゆみさんと速攻で言われああはいと返事をする私。おばあちゃんはそのまま話を続け、実はねゆきえさんと、さらにみゆきでもまゆみでもない名前が、でそしてそのまま、ゆきえさんで突っ走るおばあちゃん、訂正するのもなんだか面倒くさくなって終始ゆきえさんになりきり対応を終えました。 おばあちゃんが帰られた後思わず苦笑い。同じフロアの職員さんも、後ろで笑いをこらえてましたということでございますね。
結構僕おばあちゃんの気持ちわかりますよ。
結構
エンジニアさんの名前聞いてたのに忘れちゃって、たかしさんとか適当に名前つけて呼んで、なんか後で違いましたこと多いんで。
ありますよね。とめきちもなんか今思い出しました、同じパターン。逆で、
逆なんだ。
エンジニアさんが当時なんか多分なんかラフミックスを、うん、多分なんかね焼いてくれたんですよ、 CDR かなり。
あ、はいはい、
でそこでその方はなんかこう英語風に書いてくださったんですよね。で多分ミスターチョメキチって書きたかったんですけど、ミスターチョキチって書いてあってそれを渡されましたチョキチかいと思い
ちょっと思い出しますね。
ちょっとみゆきさん、ちょっとほのぼのエピソード、はい、チョメレシーでした。
ありがとうございました。
続きましてハッスルネームあきこさんですね。
あきこさん、
先日父の二本が終わり、ご住職さんに挨拶をして立ち上がろうとした時に、私も主人も兄も順番に膝の関節がパキパキとなってしまいました。
面白い。
重々しい雰囲気に我慢できず、住職さんも含めみんなで笑ってしまいました。歳だなぁ、てんてんてんと書いてくれております。
パキパキになりますよ、
ね。はい、ちょっとほら、しびれちゃって立てないのもあれだけど、ね、パキパキっていうのもね。
それもね、
しかもご主人様もお兄様も、
ね、
パキコさんも全員なっちゃってるっていう ね、いいですね。
いいですね。
続きましてハッスルネームかおりさんです。
はい、
この夏の北海道は例年にない暑さが襲い、うん、私の住む地域も連日の猛暑で、うちも外も職場もとにかく暑くて大変でした。職場の同僚の出勤開口一番は、暑い、外が殺しにかかってるです斬新な表現だと思わず笑ってしまいました。
あ、なるほど、
ね、すごいですね。外が殺しにかかってる、
ちょっと死でもなかなか思い浮かばない、
ね、ちょっとこれはなかなか素晴らしいですよ ね。
もう一回いいですか。空がを、
空じゃなくて空が殺しにかかってるじゃなくて、
外が、ね、
殺しにかか
ってる。ちょっと難しいね外がか
ね、いやいや、なかなかポエマーな同僚さんでございます ね、
うん、
続きましてハッスルネームガッキー高子さんです。
はい、
娘の結婚が決まり、両家顔合わせの時でした。名前の話になり、先日私が、ロマンさんという方にお会いしましたよという話をすると、娘さんからどんな感じと質問が、めちゃめちゃおじさんだったと返事したら、いや、名前の漢字文字と返されて一度大爆笑でした。
そう、僕もどんな漢字を書くのかなと思って。
なるほど、
娘さんと同じ。
娘さんと同じですね。ガッキー高子さんはどんな漢字の人だったのかというふうに、
おじさんだ、
めちゃめちゃおじさんだ
面白い。
ロマンさんもとんだいい迷惑ですよ
ね、そうですね
被害に遭っちゃいましたロマンさんはい、ガッキー高子さん、チョメルシーでした。
はい、ありがとうございます。
続きましてハッスルネーム夏美さんですね。私の思わず笑っちゃったことは、チョメ吉さんが、現在 X へと変貌を遂げたツイッターのことをチョメックスと呼んでいたことです。何々チョメックスって何と、なんだか一人で大爆笑してしまいました。まだ X に全然馴染めていない私は、お便りんこの宛先がまさかのチョメックスで見た瞬間に笑っちゃいました。チョメ吉さん対応早、順応性高えと思いました。突然の X の登場に戸惑うばかりでしたのに、チョメ吉さんはいち早く自分のものにして 目から鱗でした。さすがチョメ吉さんと思いました。見習いたいと思います。素敵ですと。
なる、
いや、チョメレシーでございます。
X の前は何て言ってたんですか。
チョメッター
チョメッター
チョメッターでござい
ます。
なるほど、そうなんです。
そうか、もうそういうのがないもんな、僕にはもともと。
いや、だからおサッターとか。
いや、いや、ない
ですよ。いろいろありますよ。
スタッフはなんか違う。
おサックスもなかなか。
なんかそれも嫌だな。なんか嫌だな。
ハスレネームユウさんもチョメックスです。うまいなと思わず笑っちゃいましたですね。続きましては、ハスレネームシャインマスカットの妖精さん。先日職場に緑のメタリックの1センチぐらいのカナブンが、蛍光灯の周りをブンブン飛び回ってました。
はいはい、
そしたら体格のいい男子が、すごい速さで物陰に隠れて出てこないのです。最初 何事かと思って見てましたが、理由がカナブンと分かり、お腹がよじれるほど、大笑いしてしまいました。まだいる、まだいると恐る恐る聞いてくるので、カナブン君には気の毒だけど私が退治しました。 私は子供の頃虫捕りをしていたので怖くないのです、なかなか止まってくれないので飛んでるところをバインダーでコツン、落ちた金分の、生きてることを確認した後窓から逃がしました。
あ、よかった、逃がしたね。
逃がしました。素晴らしいですね。もういないことを告げると恐る恐る物陰から出てきたその男子が少し小さく見えました。かっこ笑いと。
うまい、上手な文章
ねえ、
はい、
おさむさんなんかみんなうまいっすね。
ねえ、
なんなんですかこの。
いや、なんでそんなみんないいネタ持ってんです
か。ねえ、はがき職人ですよね。続きまして、
はい、
まだ大丈夫ですね。最後の1通ですね。ハスルネームカジポンさん、
はい、
先日思わず笑ってしまったことがあります、うん、地元のスーパー温泉にいた時のことですが、うん、支度をしていざお風呂の中に入ろうとドアを開けたところ、あれ何か忘れてると鏡を見たらマスクを外し忘れてました。全裸でマスクという姿が
ちょっとした変態みたい
な、なんともおかしな格好でちょっぴり恥ずかしくてついつい笑ってしまいました。
面白い。
これは結構ね、想像するとシュールな、
ね、シュールですね。
ねえ、でもこれはちょっとあるかもしれない、うん、コロナ禍で ね,
ね、
あっという間に時間が迫ってまいりました。
すごい楽しかったです。本当、
おさむお兄ちゃん今年ね、
はい、
年に2回登場していただいて。
普通年に1回なんですか。
年に大体1回
なんです。いいんですか。いやいや、2回も僕出ちゃった。
なんならもう今後いっぱい出ていただきたい。
いやいやいやいや、
その今後ともエロリンコです。
エロリンコです。
この後アフターも撮る予定なので、
あ、はい、
動画も楽しんでいただければと思います、
はい、
ということで今日のゲスト佐々木修さんでした。
どうもありがとうございました。
早いものでそろそろ番組も終わりの時間が迫ってまいりました。番組ではお便りを募集しております。さくらちょめ吉のツイッター、通称ちょめッターなどでどうぞチェックリンクしてください。どしどし送ってくださいね。それではここまでのお相手はピンクの貴公子さくらちょめ吉でございました。皆様バイナリンコー。